こんばんは。礼拝会でも紹介しましたけど、台湾のオン・ヤイル姉妹が台湾から来てくれました。再び歓迎します。オン姉妹は台湾台北にある教会の伝道師ですけれども、時々アルバイトをしながら神様の働きについています。今回教会の代表で来てくれて、たくさんの献金も届けてくれました。本当に感謝しています。私たち教会がそういう世界の各地の、たくさんではないにしても、でも結構たくさんですよね。そんな風に台湾の教会ともつながらせていただいて、祈られていること本当に感謝します。今日も YouTube で夕拝会ご一緒の皆様、ありがとうございます。感謝します。イエス様が生きておられなければ、イエス様について、イエス様に対して歌う歌で感動することはないですよね。でもイエス様が生きておられるので、私たちは賛美の中でも心に触れていただいている。本当にイエス様に感謝して褒めたたえます。ご一緒に聖書を開いていきましょう。ペテロの手紙第2の、今日は3章11節から13節です。ペテロの手紙第2、3章の11節から13節をご一緒に読んでいきましょう。ペテロの手紙第2、3章11節から13節。はい。このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。天のお父様、あなたを崇めます。あなたを見上げます。神様、あなたの恵みと憐れみはどれほど大きいことでしょうか。主の皆を呼ぶ者は誰でも救われる。あなたの皆を呼びさえすれば救ってくださることを感謝します。今も語っていてくださる天のお父様、私たちの霊を解き放ってください。聖霊様に満たしてくださって、私たちが本当に霊の人としてあなたの御声を聞き、あなたの御臨在のうちに生きることができますように、新しくしてください。立つ私は、語る私は本当にふさわしくありません。ただただイエス様の御業を仰ぎ、十字架で流された尊い血潮のゆえに立たせていただきます。イエス様、お語りください。この時でなければ受けることができない恵みで、私たちを捉え新しく前進させてください。あなたの生きておられること、あなたの御臨在がこの町にもっともっと知られていきますように、この国が変えられますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。聖書は読んだ通りに、私たちが目に見ているもの、宇宙もこの地球もやがて崩れ落ちると書いています。焼け溶けてしまうと書いています。で、私はこの11節で、そういうふうになるのだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないでしょうというところに、ん?と思っていたんですね。ああ、私はですよ。そして気づかされました。私の考え方は、 神様からたくさん恵みと憐れみを受けて今日も生かされているにもかかわらず、私の考え方は世の中の本当に罪深くてくだらなくて人間中心の考え方に影響されていた。聖書のある箇所が言っています。聖書が書かれた新約聖書の時代にすでにある人たちは、どっちみち世界が崩れるんだったら明日もわからない身なんだから、今日のうちに存分に楽しもうじゃないかと言っていると、好きな通りにやろうじゃないかと言っていると、そういう考え方に私も影響されていたっていうことに気づかされて、がっくりしました。がっくりきました。皆さんはどうか分かりませんが、私にはそういう部分がありました。明日にもこの地球が滅びると分かっていたら、あなたはどうしますか？今日何をするでしょうか？聖書は言います。明日にでもそれが起こるんだったら、今日もっと清い生き方をするべきではありませんか？当然でしょうと言っているわけです。もっと敬虔な神様を恐れる人であるべきではありませんか？アーメンです。本当にそうです。世界は間違いなく滅びます。聖書がそう言っています。この世界はいつまでも持つのではない。しかしだからこそ、神様によって生かされている私たちは、こういう時代だからこそ清い生き方をしなければならない。神様を恐れるものでなければならない。皆さんはあまり聞いたことがないかもしれませんけれども、国際 NGO 非政治組織 IPPF というのがあります。 IPPF というのはインターナショナルプランドペアラントフッドファウンデーション、プランドパレントフッドというのは親になることを計画的にやるという意味です。そしてその団体の目的は性的差別をなくし、どんな差別もなくして人々が性のセックス、ジェンダーと言われるその自由を生きることなんです。そこに WHO 世界保健機構が、機関がものすごいお金を出してるんです。皆さんもう今は知ってると思う、ビル・ゲイツっていう人も莫大なお金を出しています。ビル・ゲイツ・ファウンデーションから$80,000,0001年に出されているようです。$80,000,000、80億円です。出されている。その人たちが何を言っているか、これからの若者も子供も含めて性的な関係、人間は関係だから、その関係の中に性的な関係も含まれている。だからその性的な関係をもっと自由にするべきだ。10歳以下の子供でも性的な対象になって構わないっていう意味のことを書いてるんです。いわゆる売春と呼ばれるものを促進してる。それは自由な関係の形だ。だからそれは認められなければならない。そういうところに世界保健機関がお金を出してるんです。皆さん、そういう世の中に私たち生きているんですよ。何が清いかとか、何が敬虔なことかとかはバカにされる時代なんです。いや、そういうもの、そういうことを言う私たちが敵とみなされる時代なんです。私の言ってること分かりますよね。恐ろしい時代になってるんです。かたや 未成年者をレイプしたったら事件になって問題になるかのように騒ぎ立てられてますけれども、もう一方ではあんまり公に叫ばれなくてもそういうことがどんどん世界に浸透してるんです。でそういう団体が献金を集めて、一人のビジネスマンの団体が80億円の寄付をしてる。ボケーっとテレビを見ていると分かんないんです。ビル・ゲイツは去年日本に来ました。勲章をもらったんです、日本政府の。腹が立ちます。もうこんなところで怒ってもしょうがないんですけど、でも怒りが湧いてくる。なんで日本の政府はそういう人間に勲章を渡すんですか。私たちの国はどうなってるんですか。皆さん、私たち祈らなきゃいけないです、日本のために。クリスチャンはひどいなって言ってて済むことではないんですよ。神様は憐れんでください。神様は何とかしてください。私たちは祈るんです。で神様が祈りを聞いてくださることを信じて動いていかなきゃいけない。それは私たちが清い生き方をすることの一部です。神様助けてください。神様どうか私たちを清めてください。もっとクリスチャンがあなたを恐れますように、もっとクリスチャンがそういう悪に気づきますように。悪を調べるんじゃなくて悪に気づいて神様に祈り求めるように。やがてこの世界は崩れていく。だから悪魔は今まで以上に活発に働いている。悪の力がもっと強く働くようになっている。そして人々はどんどんその力に引っ張られている。そっちの力の方がはるかに強いように見える。でもイエス様に捕らえられた私たちははっきりと知らなければなりません。私たちのうちにおられるイエス様が、天の神様が、ご聖霊様が唯一の神様であられ、どんな悪の力も神様の前には全く比べることができないこと。私たちのうちにおられる方はこの世にいるものよりも大いなるお方です。そして私たちは望みを失わないどころか、もっと神様に期待して希望を持って祈り、日々感謝を捧げながら生きていくべきです。神様が憐れんでくださいますように、聖霊様が助けてくださいますように、私たちが本当にクリスチャンである、キリスト様のものである、イエス様のものとされているということを日々に生きることができますように。テレビを見ても構わないと思いますけど、見ながら神様との祈りにとどまって、神様がそれを通して語ってくださることを受け取る人間でありますように。これらのものは皆崩れ落ちるのだから、もっと清い生き方、もっと敬虔な人であるべきでしょう。アーメン。私たちが真剣にイエス様を求めれば求めるほど、神様の裁きの日は近くなるとここから知ることができる。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日の来るのを早めなければなりません。私は神様の国を、神様の義を求めるものでありたいと願っています。やってますなんて大きなことは言えないんです。でも求める心が与えられていると信じています。そしてそれを求めていきたいと思っています。神様、あなたの御国が来ますように、あなたの義が来ますようにと祈ることは、このように考えてこのように行動することだと今日の御言葉は教えてくれます。御国が来ますように、神様あなたの義が、あなたの御心がなりますようにと祈ることは、私たちが清い生き方をすること、そして神様を恐れ、神様を敬う生き方をすることなんだと。そこには人々にイエス様のことをお知らせする、 なぜなら神様が一人の人が滅びるのも願っておられないで、一人でも多く救われるようにとその日が来るのを伸ばしておられるからです。それを私たちはすでに見ました。ですから私たちが一人でもの人にイエス様のことを伝え、ここに救いがあります、あなたはイエス様とお会いすることができます、イエス様を知ることができます、イエス様と一つになることができますと伝えることが、私たちが神様の願っておられるその日を早めることになる。ところがその日が来れば天は燃え崩れ、天の晩鐘は焼け溶けてしまう。それを早めることが神様の御心なのです。そうなんですか。天は燃えて崩れ、天の晩鐘が焼け溶けてしまうのが早くなる方がいいんですか。どう思いますか。そうなるべきなんですよね。なぜなら今の天と今の地は、少なくとも今の地は人間の罪のゆえに汚されて呪われてしまっているからです。人間の罪は計り知れません。アダムとエバが神様の言いつけに背いて神様のようになろうとして、あの善悪を知る木の実を取って食べた、それだけが罪なのではありません。それは罪の始まり、そこから罪が人類に入り込みました。しかし人間は今も罪に罪を重ねています。今の世界はお金で動いています。お金を儲けるために一部の人たちは何でもします。人を殺すことは問題なんかではありません。平気で殺しています。人を悪用し、自分のために人間をこき使って操作してもっとお金が儲けるようにしても、それで超大金持ちの人たちの中には喜んでいる人たちがいます。先日ちょっと前にも言いましたけど、この日本で、私の生まれ育った北海道で酪農農家がやれなくなってきている。牛乳を作るために、牛乳を生産するために牛を飼っていますが、牛の餌、それを日本は輸入してたんです。ウクライナから穀物です。ウクライナは穀物の生産で世界第3位第4位。それが買えなくなったので酪農をやっていけなくなっている。皆さん、何かがおかしいんですよ。ものすごく狂ってるんです。私がノルウェーに住んでいました。ノルウェーでたくさんの農家が日本の宣教のために献金してくれています。今でもそうです。農家に行くと牛の餌のために冬季か冬もう雪で覆われてしまいますから、牛の餌のために牧草を夏の間に作る。そして牧草を元はサイロに入れていました。サイロの中で山積みにすると、まあ、発酵するわけですよね、草が。そうすると牛にとって非常に良い栄養分となる。自然のやり方ですよ。今でもそれはやってるんです。北海道に、日本のどっかで見たような気がしたのは私の勘違いかな。北海道にあるじゃないですかね。どっかで見たことありませんか。あの広大な土地で草があったところに白い大きな輪がこう置いてある。見たことない、うん、 昔はサイロに入れてたんですけど、今は草を刈ったものを機械で自動的に丸めていくんです、草を。そしてこんな大きな山にある。でそれを適当な大きさになったら機械が自動的にビニールでくるんで密封するんです。白いビニールで密封しますからその中で発酵するんですよ。でそうやって牛の餌を作っているんですが、日本で草はできないんでしょうか。もちろんできますよ。なぜ外国からの餌に頼らなければいけないでしょう。私には分かりません。細かなところは分からないです。いろんな複雑なことが絡み合っていて、もう草を植えればいいだろうという簡単なものでないことは想像がつきます。それにしても自分の国の自分の土地で牛が育つような草を作れないとしたら、これは大問題です。人間が作り出した問題です。そのようにしてほんの一握りの人が莫大なお金儲けをしている。そのために世界中の貧しい人たちが苦しんでいる。世界で貧しいと言われる国が世界で豊かだと言われる国のために食べ物を作ってるんです。食べ物を作っている国の人たちは貧しくて十分に食べることができないほどなんです。人間の罪は恐ろしいです。義がないんです。だからイエス様は神様の義を求めなさいって言ってるんです。神様何とかしてください。私には具体的にどうしたらいいのか分かりません。でも神様はご存知です。必要な時には神様が選んだ人に知恵を与えてくれます。新しいことが起こっていきます。その知恵をもらうことができない私は祈ればいいんです。神様何とかしてください。地球は神様が作ってくださって人間に任せてくださったのに、人間は罪によって地が呪われるようにしてしまい、その上でなおも罪を重ねています。本当に主なる神様を憐れんでください。だからやがてこの地は古びなければなりません。終わらなければなりません。この古い天と地が終わるということは新しい天と地が来るということです。しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。待ち望んでいますか。待ち望んでいきましょう。神様は必ず今の古い天と古い地を過ぎ去らせてしまう。燃えて落ちてしまう。焼けて溶けてしまう。街灯のように巻かれてなくなってしまう。いろんな表現が使われています。この地球はなくなるのです。でもそれは悲しむことではありません。絶望なのではありません。それこそが希望です。神様は壊れたものを修復することもできます。人間の壊れた心を修復して癒して完全にすることができます。同時に神様は壊れたものを壊れたままにしておいて、それをなくしてしまうこともなさるお方です。天と地はやがてなくなります。なんという神様の知恵でしょうか。人間の私の壊れた心は癒してくださる。人間の罪によって破壊された地球は全く新しくしてくださる。私たちもやがて全く新しくされます。それは夢物語ではなくて現実の将来です。 私たちがそれを現実にやがて起こる将来としてしっかりと受け止めていくことが希望に生きることです。そこには正義が住むのです。皆さんはどう思われるか知りませんが、私には今の地球に正義が住んでいるとは思えません。悪がはびこっています。イエス様ご自身が言われます。今は悪い時代なのです。この邪悪な時代、この曲がった時代、聖書は言っているんです。人間がみんな邪悪なのではありません。でも時代は邪悪です。地は呪われています。そして神様は新しくされる。そのために私たちはできるところでは地球を大切にしましょう、自然を大切にしましょう、守りましょう。守るというのはうがった言い方ですね。自然を破壊しないようにしましょう、できる限りを尽くして。しかしこれが永遠に続くものではなくて、やがて神様が全てを新しくしてくださることをいつも心に留めながら、神様の前に清さを求めましょう。そして人々がイエス様につながるように、人々がイエス様を知ることができるように、第一にそれを求めていきましょう。そのためには私がもっとイエス様を知ることです。そのようにして、私の計算では何万年かかるかわからなくても、神様のお力と神様のご計画によって速やかに全てが新しくされる日が来ますよ。早くにいわきが変えられていきますよ。日本が変えられていきますよ。お祈りしましょう。天皇お父様、私はもっともっとあなたのお心を受け取って、それを生きなければいけないものです。どうかお助けください。あなたの御言葉の真理によって生きる、そういうものであらせてください。あなたが導いてくださる方に何とかしてイエス様をお伝えできますように。自分の力や自分の頑張りで人に押し付けるのではなくて、あなたの導き、あなたの促しによって、感情ではなくご聖霊様によってイエス様を証しすることができるように助けてください。人間の罪を許してくださるために御子イエス様を使わせてくださってありがとうございます。イエス様の救いを私がもっと日々に感謝を持って生きながら、出会う方々にしっかりと伝えることができますように、奇跡のお力を働かせてください。天皇お父様、世界には悪がはびこっていて、不法がはびこっていて、人の悪、人の愛は冷たくなり、本当に多くの人が傷ついた心であえぎながら生きています。神様助けてください。私たち一人一人が一人の人にイエス様を紹介できますように、それぞれがイエス様を紹介することにより、今ここにいる私たちと同じ人数の人々がイエス様、あなたにお会いするように、どうか私たちに知恵と力をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。